yonnirri.com 第736回テーマ仏事知ってるつもり始まりマウス。
ようまいり
始まりました。ようず、
いや
ー
すごい、
いやいやいや、いい拍手の音だね。
えございます。
かなりの方が入っておられますな、はい、今日は久しぶりにこの公開録音ということでございまして。
そうですね、収録ですね、
は
い、
こちらはどこですか。
これは、はい、エヴァホール中央さん。
エヴァホール中央さん、
稲荷町になるのかね。
そうそう、稲荷町
ですね、はいはい、私とね、今日はあのマリエバコに代わりまして、ルミエバコが、はい、仙台ルミエバコ来てくれてるんです
けど、ご無沙汰しております。
まあ年取ったね。
あら、ちょっと若返りを図ってるんですけど、
私たちね、老松三丁目なんで、
はい、
もう筋向かいなんですよ。
そうなんです。
そう、私たち三丁目なんで、違うなんですか、そこで生まれたんですよ。
私はこの人 の、うん、あの家主、この人が家主だったの、はい、アパート
大家さんね。
そうなんですよ。
それでもう40幼馴染みなんで、この辺でよう遊んどったんです。
はいはいはい、
お庭ですね。
稲荷湯ありますよね。稲荷湯、はい、もうないの、お風呂屋さんは。
お風呂屋さんもうないんですか。
ないんか。 あと枠栗さん来たな。
来ました、来ました。
枠栗さんも来ましたよ、
はい、ちょっと枠栗さんって何分かれへん。
あのそこの神社の枠栗さんな。
あ、そう。
だいたい7月7日雨降るんやけど、枠栗さんな。ここで乗せ模型いう模型屋でプラモデルこうで帰っとったよ。
あ、そう。
で、私の行ってる歯医者は木村歯科やから。
あ、そう。
地元密着型ですね。
密着型、密着。
あ、そうか。ほんなら、まあ、ふるさとに帰ってきたような感じやな。
で、ここは井上さん、葬儀さんが最初に産声を上げた場所なのよ。
今、
うん、それで原点に戻るということで1年前にここを本当の法要会館とはこうあるべきっていうことで、木材を使って心落ち着く空間ということで作られた場所で、その1周年イベントになぜかハイボーズを呼んでくれた。
いや、光栄じゃないですか。
でハイボーズというのは井上馬法さんがずっとスポンサーしてくださってるんで、もう今回ね、この流れになったということ で、
そうですね。
まさかこの状況でやるとは思わなかったな、
ね、完全にね、ご葬儀の祭壇が前にありますけれどもいいんでしょうか。
これを背に
背に、皆さん方にね、お話をお届けしたいと思います、はい、お相手はお笑い坊主桂米博と、
倉敷中島光三寺天野幸雄と、
井上馬子こと北谷留美でお送りします。
はい坊主。
この番組は井上グループのエヴァホール、法輪、ペットピア各社の提供でお送りします。
今日のテーマは、
はい、
仏事知ってるつもり。
あ、はい、もう何回もしましたね、う
ん、やりましたね。
あのシステムを申し上げますと、うん、皆さんから寄せられた仏事に対しての質問、はい、疑問が、
はい、
米博さんの手元にあるわけです。
あるんですね、
はい、
で米博さんが勝手に選んでこっちへ一方的に投げかけてくるという、
そうそう、
それだけの回なんですけど
それだけの回です
ただその質問を知らないんですごく苦労する回でもあるんです、
はい、
で昔ギャラクシー賞という名誉ある賞をいただいたのもこの仏事知ってるつもりがクローズアップされたわけで、
はい、
まあ、ハイボーズで言うたら名物コーナーですね、
はい、まあ、そういうわけでもランダムにですね質問させていただきたいなと思うんでございますが、稲荷町ということでございましてね、この地名が非常に興味があるんでございますけども、うん、昔こういうようなね、質問をいただいたんですね。これ私からの質問とさせていただきますがね、地名で仏教がわかるんですか。
そう、
うん、
じゃない
じゃない
そうじゃない
そうじゃないって
だって八王子なんでね。
ああ、はあ、はあ、
うん、八大菩薩を祀ってますもんね。
はい、そんな稲荷町というのはお稲荷さんを祀っておられたんですかね。
そうでしょうね。もともと稲荷ってなんかコンコンのお狐さんをイメージしますけど、稲荷って読むんですよね、あれ。もともと稲荷っていうのは大きなおじいちゃんが背中にたくさんの稲を背負っておられて、 その人とすれ違う、出会うと豊作になるっていうことで稲荷から稲荷になったね。
はい、そうね。はい、じゃ あ, あのこの倉敷のですね、土地、はい、倉敷市、まあ、この近所でいいですわ、はい、何かその仏教に関係する地名あるんですか。
どうでしょう、うん、でもあーっていう言葉が真言宗はすごい大事でね、大日如来という本尊様のこと、あっていうあの盆地、お墓の上に盆地、お位牌の上に盆地あるでしょ、あれあなんですけど、あを司る言葉で、うん、あちっていう言葉ありますよね。
ほうほうほう、あち、あちね、
だからね、阿智神社、それから西阿智なんていうのはちょっと関わりあるんじゃないかなというようなことはこう推測されるところはある、ね、
そうか、うん、あっていうのは僕が修行した時には大日如来さんね、はい、最高の真理って習ったんですけども、うん、ということは最高神の真理を説く知恵の知恵だからすごい名前だね。
そうですね、もともと鶴ヶ田山は、うん、あの鶴ヶ田山というやつ、妙見山、うん、妙見山いうのは北斗七星を神様とする妙見菩薩、結局海航海の、安全を司る神様を祀っとったわけですね、うんうんうん、それが、まあ、明治以降にちょっと変わっちゃってますけど、
うん、なるほど、あ結構あの深いでしょ、名前だけでね、うん、面白い研究になりそうですけれどもね、うん、皆さんもね、あの探していただけたらいいんじゃないかなと思います、
はい、
あのエヴァホールさんがですね協力していただいていろんな質問を集めてくださいました、
はい、
ちょっとご紹介します。この後の ご葬儀ですね、うん、お葬式、あの家族葬というものがね、流行ってきたぞと言われておりますけれども、では家族葬っていうのは一体何ですか。
家族葬は何ですか。家族葬は
定義というかね、
お坊さんの側からは家族葬とは言いませんからね。
え、家族葬とは言わないんですか。
最近でもすごいですよね、直葬なんていう、
お
直接の葬、
直葬とか直葬とか
言
います
よね、言うんですけど、あれは拝まずにもうすぐ火葬場へ持って行って燃やしちゃうんですよね。だから私たちのことから言うと全然あの、うん、やめた方がいいんじゃないとは言いますけど、やっぱり皆さん事情がね、うん、周りやから。家族葬も難しいね。
難しいですか。
亡くなった方の、うん、もう、 うちのおばあちゃんは高齢やったから縁もないから、うん、一族だけで地味にします言うて、うん、みんなをシャットアウトしてしてしまうでしょ、うん、そういったら近所の人はやっぱ聞こえますよね、あそこのおばあちゃん行ったみたいでお世話になったし、証拠も受け付けません、香典も受け付けません言うた時に、うん、やっぱトゲ角が立つことが多くてね、後の人間関係で結構ね、うん、トラブルが起きてることは私たちよく耳にする。
なんで言うてくれへんかったんやろうね。
お寺にも電話がかかってくるんですよ、うん、何々さん亡くなったみたいけどお葬式はって言ったら、うん、もしから絶対言わんといてくれって言われたら、うん、言っちゃいかんのかな思うし、うん、言わんかったら檀家さんからなんで教えてくれんかったって思うし、うん、だからねお葬式いうのはね一回でパーッとしてしまう方がもうここで失礼しますけどもありがとうございましたで遅れるものが、うん、それからお互い持ちつ持たれつという言葉ありますよね。冠婚葬祭はご祝儀とかご香典で半分賄えるとされてるんですよ、
うんうん、
だから結構ね大きなことやったところでわりかし経費的には落ち着くから、やっぱりそういう意味では家族葬と言わずにみんなでよかったなお別れできてっていう会の方がふさわしい気が私はしますけどね、
うんうん、あのこれうちの檀家さんがね言われたことなんですけどね、家族葬で一切そのお参りしてくださるなというお葬式があって、それでもその家に対してぼそっとね僕に身内されたのがね、今までの付き合いの中でいろいろとこの香典行ったり来たりしていたね、それぞれにその時のための貯金をしてんのにもったいないことするなって言ったんですよ。なんか今そのあの小石さんの説明でその意味が分かったような気がしますね。
うん、あと私も父を2年前亡くしたけども、私の知り合いがほぼみんな来てくれると思ったけど半分は父の友達なんですね、うん、で私も知らなかった、生前知らなかった父とのつながりと活躍を教えてもらえるということはものすごくありがたかった、うん、ってことは我々で亡くなった方の縁を切っちゃダメですよね、まあ、最後のもう晴れ舞台やと思って、はい、どんなに社会的にあの地味な活動をされとってもしてあげることが、はい、いい出会いをまた見つけることだと思いますね、
は
い、
なるほど、うん、それでは続きの質問ですけれどもね、はい、あなるほど、エヴァホールさんらしいなと思うんですけども、うん、エヴァホールさんねこの頃この会館をですねご法事でね、お使いになられたりできますよということをされてるんですけれども、さらに何かこの省略しようというような意図がある方がおられたのかな、法事は墓参りだけでもいいんですかっていう、
ある よう聞かれるな。
これちゃんとエヴァホールさんに説明してあげた方が、墓参りだけじゃダメですよ、うちのホール使ってくださいって言えるね、からね。
まあビッグマックセットで言うたら、ポテトやからね。
ポテト
墓参りは
墓参りはポテト、
ポテトだけじゃお腹いっぱいになりませんから、
ね、そうやね、ちょっと胸が悪なるね、はい、
法事というのは実を言うと、うん、家で祭壇を組んで、もしくはお寺、こういう法要会館で個人を偲ぶためにやります、うん、でその時に個人を偲ぶだけではなしに、いろんな者たちへ今日の牧羊を巡りますってエコーということをします。でここで全部拝み切るんやけれども、それでもここの敷居が高かったり、夜しか動かれへん魂があったり、地味猛霊があったように鬼人空輸がおったりして、ここでは供養を受けれない下等な下等な下等な霊がおる、うん、この霊たちにもお裾分けしたいな言うから、ここにお供えしたものをお下がりして、そのお下がりをお墓へ持って行ってお塔婆を建てた。真言宗の場合、そのお塔婆の裏側に何て書いてあるか、地獄に落ちた者もことごとく成仏してくださいねって書いてある。だからお墓にぐーっとお供えをして、拝んで一晩置いて掃除に行くのがマナーなんです。カラスのくせに、犬のくせに、昆虫症って、その昆虫症にあげてるのもお墓の前ってことは、お墓だけっていうのは背書きという作法だけに終わりますので、その前の法事お位牌の前できちっと拝むいうのがあってのついでの部分がお墓参りいうことだから、お墓参りだけでは成立しにくいことでしょう
ね。なるほどね、はい。今祭壇を組まれるって今、ね、言われましたですけども、この祭壇のお花もしくはお仏壇のお花ですけどもね、あの聖火じゃないとダメなんですか。
聖火がええやろ
だな、聖火がいいでしょ。
鹿児島の市内なんか行ったらね、1週間に1回お墓の花買えるんですよ。 お花屋さんはね、ほぼお墓のお花で収入を得てるって言うんです よ。なんでか言うたら灰が降る。そうするとご先祖様に申し訳ないいうことで、お花だけでも生き生きしたものをって言うて、ものすごいそのご先祖様にお花の費用をかけるんですけど、やっぱ聖火っていうのはどんなものが見ても心が和むものですわな、はいはい。感謝の印で一番最初、葬式の一番最初、2万年ぐらい前に遺跡から出てきたご遺体の横にはやっぱし花の化石が出てきたらしいです。やっぱ聖火いうのはええなあと思いますわ、はい。時々さ、増加なのにこっちは聖火や思ってガー拝んでパーって気付いたら増加やったら、ものすごい騙された気がする。
そうそうそう、ちょっとね、向かったくるいやでも1週間1品お花変えてたらね、この辺もそれしてください。何がええか言ったらね、お寺に川が湧きません。お墓のね、
わけわからん、
お墓のね、花筒の水、あれに棒札が湧くんですよ。だからうちのお寺の墓地なんかは全部筒抜いて、全部中の水をね出さんことにはえらい川になるんですわだからお寺のためにも水を変えてやってください、お願いします。
蚊が嫌いなんです。
蚊が嫌いです、はい。では曲をどうぞ。
はい、宇多田ヒカルで花束を君に。
高蔵寺は七のつく日がご縁日、住職の仏様のお話には生きるヒントがあふれています。第2第4土曜日には子ども寺小屋も開校中。お薬師様がご本尊のお寺、倉敷中島高蔵寺へぜひお参りください。
さいさい、松田和俊愛便、沖縄のゆるい日常的な話題と音楽を交えながらお届けするインターネットラジオ番組、カーズのテゲラジオ、テゲラジ、毎週月曜日更新予定です。沖縄の風を感じたいなら、おたしゃ .net にアクセスしてね。
ハイボーズでは皆さんからのお便りをお待ちしています。 E メールは info@highbows.com、 またはメッセージフォームから。ファックスは 086-430-0666、はがきは郵便番号 710-8528、 FM 倉敷ハイボーズの係です。楽しみに待ってます。
今日は、仏寺知ってるつもりというテーマでね、はい、エヴァホール中央さんをお邪魔しておりますけれどもね、はい、大勢の方にね見ていただいてます。
はい、ありがとうございます、
では質問、エヴァホールさんから集められた質問の中で あれこれ面白いなと思うのが一つありましてね、はい、なぜおはぎをお供えするんですか。なぜおはぎをお供えする
の。急にそっち行きますか。
おはぎっていうのはね、ぼた餅とも言いますけどね、季節によって、はい、
そうですね、おはぎね、
季節によって違う
の。はい、あ、春はぼたんだからぼたん餅だよ。
あ、
うん、秋はおはぎだね。
ああ、そうなんだ、うん、あれ今さらこんな質問
あんた答えてどうすんの。
あ、そうか、うん、これが答えなのか。
あ、いや、もち米、はい、それから砂糖、はい、小豆っていうのはもう最高の贅沢品やったんですね、昔は。だから別々にお供えをするんですよ。例えば真言宗でおごまというものを主しますけどね、火をばったり、その時にはこう周りに十米かなんて言ってね、お餅とかあんこだけとかねお供えするんですけど、それをやっぱり昔の人もコンパクトに一つにしたいなという気持ちがあって、中国にね、まんじゅういう考え方があるんですよ。これは土まんじゅういうでね、ポコッと中に魂があるっていうお墓の原型なんですけどね、まあ、そういうことに模したとも言われとってね、おはぎを作るっていうのは、お彼岸っていうのは両方の彼岸で施しをいかにするかっていうことが大事。施しなんて人に喜んでもらいましょうねって、で昔の人にとってはおはぎがもう大ごっつおやったわけです。それを作って、もちろんお墓や仏壇に備えますが、それ以外に皆さんに配って喜んでもらいましょういうことで、秋はおはぎ、それから春はぼた餅、ぼたんっていうことになったね。ちなみに藤戸まんじゅ
う、うん、はいはい、
薄皮のあのおまんじゅうのは源平合戦の折の、あれ平家側かなの、お供えのものが最初って言われてます。
へ、
うん、だから共通のものです。
あ、そっか、藤戸まんじゅう出てきた。へ、
そうなんです。
うん、美味しいよね。
美味しいですね。
食べたくなってきた。
私も食べたい。
差し入れお待ちしております。それでは今度ね、どうしようかな、これ行こうかな。実はこの方ご友人のお母さんが亡くなられましてね、はい、そのご友人に対してその言葉がなかった、かける言葉が、うんうん、人を慰めるのにはどうすればいいんですかっていうご質問なんですけどね、うん、
慰めれんでしょ。
慰めれん、
大事な人が亡くなって。もともと水引きなんてね、考え方があって、赤か白か、赤か黒か黄色かってみんな悩まれるけどね、私はあなたのお父さんが亡くなったこと、悲しみに対して何もなすすべがありません、詐称ですけども、これを受け取ってくださいという悔やみながら渡すときには白と黒なんですね。それから今日拝んでもらったことに大満足です、ご本尊様にどうぞお供えしてください、言ったら冠婚葬祭問わずに赤白なんですよ。黄色っちゅうのは中途半端な考え方が近年できまして、我々は白黒とみなすんです。ってことは亡くなった時にどうしてあげようもないか、いらんこと言わん方がええね、もう黙って本当にお悲しゅうございます言うて頭下げて、あれなんて意味やったっけ、
黒旅白旅っていうことをですね、その言葉を、悔やみの時には言うんだって、ね、はっきり言っちゃダメですよ、黒旅白旅、これははっきり言っちゃダメ
ですよ。今ね、落語家モードでやってますからね、
これをね、うやむやに言うんです。このいきますよ、こんな感じで、黒旅白旅、こうやったらそれらしく聞こえるということで、何言うてるか分からないんでいいんですわ。今何おっしゃったんですかって聞くやつおりません。だから、あ、なんかね、悔やみ、なんか慰めているんだろうなって雰囲気、
日本人の美学ですよね、大きな声で悲しかろう言って一緒に泣きましょうなんて言わないですね、本当におつどございますって、うん、今日は失礼しますが、十分の悔やみやと思いますが、
はい、そうですね、うん、はい、慰めることはできないということで。
できるけど語弊あるわ。そんなにパーン言われたら。
それではこちらの質問ですね。この方はちょっと就職にこだまっておられる方でですね、
仏寺じゃないんですか。
仏寺、まあ、仏寺でも同じようなもんですけどもね、
同じじゃないと思います。
そうですか、はい、何事においても自信がないんですって、この自信っていうのは何なんですかっていう、そういう質問なんですよ。
自信
自ら信ずるって、
自信は比べるからなくなるんですよね。
比べたらダメです
相手と比べたら、はい、ダメですよね、はい、この間ちょっと見た映画でね、あのソ連のスパイのおじいさんが捕まるいう話でね、弁護人が立ついう話で淡々とするのよ。要所要所で弁護人が不安はないんですか、不安はないんですかって聞くんです、不安して不安に思って得することありますかって絶対返す。だから自信いうのも、自信って自らを信じるじゃなしに自らの身と書く自信があるじゃない、自分っていうものが確かかなって思うことが自信。それからもう一個、私はよくみんな勧めるので、信じる前に草冠に心と書いて自信、自分の心がいかにって、あっちゃいてええことこっちゃいいことだし、自分がピシッとしとったらおのずとね自信があるように映るんじゃないかなっていうご指導はしてますけどね。
なるほど、はい、
仏事にして、
仏事にしてほんならこれしますわ、あの地獄はどこにあるの
難しい
地獄ってあるの、どこにあるのっていうご
質問。幼稚園に行ってるみたいな気がしてきたから、はい、地獄は、はい、でも信号士の場合は極楽もこの世にあるいうんやから、
はいはいはいはい、
地獄もこの世でしょ。
ああこの世だな、あなるほど、
うん、あの私は断食しますけどね、うん、断食するのはなんでかなって言って、そのものすごくストイックな修行やと思うけど、地獄の心境を味わうっていうでしょ、
うん、
もうお腹が空いて苦しいな、うん、でも人殴ってても食べてえなとか、こうざわざわざわざわこう日にちを追っていくんですよ。それが地獄ガキ畜生修羅人天って言って、ずっと六道のね心境を味わうために断食をするんやです、教えてもらうことがあるわ。
六道、あ魂の生まれ変わりの世界ですね、はい、6つの道と書きますね。あそれを味わうために断食をする、う
ん、で地獄が分かったら極楽も分かるんじゃないってことで修行するいうから、やっぱしこの世でしょ。
あそっか、
ニュース見ててもものすごいええ話と下す際の話もあるわけじゃない、
うん、ありますよね。
今いい何か出ましたね、
何下す
際
では人の地獄むちゃくちゃ見たいでしょ。
あ
じゃあ地獄、人の地獄を見たい、ね、見たい言うてね、わー言うてんのがモーニングショーとかあんなやつや、ワイドショーですよな。
ベッキーちゃんかわいそうやわ
ベッキーちゃんね、
ねえ、
何
も迷惑かけて
ない、ねえ、うん、自分のことやんな、うん、
はい、ブジブジ言うな
番組を聞いた後は収録の裏話も楽しめるインターネット版ハイボーズ、ハイボーズ .com を要チェック。
今日はですね、はい、エヴァホール中央さんにお邪魔いたしまして、はい、公開録音でしております。
1周年記念 ね、
ありがとうございます。
ございました、
無事知ってるつもり、最後の質問いいですか。
どうぞ、
ね、悟りって何ですか
我を知ることやないって言うたら分かれへんと思いますけども、悟りっていうのはパッと気づくことでしょ。
あ
パッと気づくこと、うん、それも方向を持てるときに、あこのことかみたいな、突き詰めてじわじわ分かることってほとんど少なくて、パッと気づくんですよ、うん、そのパッと気づくことが悟りやとは思いますけどね。
なるほど、
はい、
そっか、ほんならぐーっと悩み続けてるときはまだ悟ってない状態、
うん、
何らかのきっかけで、あれなんやこんなことやったんかって、
そうだからこうがんじがらめになってるときに少し緩める。極楽の楽っていうのはあの楽しむエンジョイではなし、楽を、リラックスと解いてもらったらいいと思う、
うん、
気楽に風呂でも入っとったら、ああこのことかってなるじゃないですか、
うん、
だからそういう観点を持つために仏教いうのはあると思うんです。
なるほど、うん、悟りというのは風呂へ入ることだと。
いや違う、いやいや
わかりました、リラックスですよ、
うん
ね、のんびりしたらいいんですよ。他にねいろいろとたくさんあるんですけれども、ね、うんうん、皆さん方勉強になりましたかね今の。ずっとあ、うんうん言うてありますよ、
うんうん、あとね、まあ、意味が知りたい、意味がないことをやっても仕方ないってお葬式なんか省こうとするけど、はい、この間あったんですよ、葬式せんかった、
うん、
で四十九日までみんなやいや言うてし直した、うん、そしてその方がおっしゃったの、模試さんが意味がないけれども意味がある言うてんですよ。
お、
ね、それは我々が意味がわからんだけで、仏さんと亡くなった方にはちゃんと意味がある、だから儀式儀礼のは大事だなと思います言われて、よかったなお手伝いできてとは私思いましたわ。
皆さん覚えておいてください、このキーワード、意味がないけれども意味がある、これですよ、ね、
ちょっといいこと言うたな、
いいこと言うたね、後でちょっと色紙に書いて配ろうか
ちょっとここではもったいなかったか
どうも皆さんありがとうございました。どうも、
はい坊主。
お相手はお笑い坊主桂米博と倉
敷中島光三寺天野幸雄と
井上恵子こと北谷留美でお送りしました。
皆さん本当にどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は井上グループのエバホール、ホーリン、ペットピア各社の提供でお送りしました。
懐かしい昭和の倉敷、美観地区倉敷市本町虫文庫向かいの倉敷倉敷家では、昔懐かしい写真や蒸気機関車のモノクロ写真に出会えます。オリジナル絵はがきも各種品揃え、手紙を書くこともできる倉敷倉敷家でゆったりお過ごしください。
沖縄音楽のことならキャンパスレコード、琉球民謡、古典、沖縄ポップスなどCD、DVD、カセットテープ、クンクン C ほか品揃え豊富です。
沖縄民謡界の大御所から新しいスターまで出会うことができるかも。
小沢山里三佐路ローソン久保田店近く、沖縄音楽のことならキャンパスレコードまで。
玄関アイビーインド。
6月3日金曜日のハイボーズ、テーマは手作り。
ハイボーズは手作りでお送りしております。
早くマイク組み立ててくださいよ。
はいはいはい、ハンダゴテハンダゴテ、ちょちょちょ、あちゃちゃちゃちゃちゃちゃ、
そんなとこから。
毎週金曜日お昼前11時30分、ハイボーズ、テーマは手作り。
あらゆるジャンルから仏様の身教えを説く yourmyri.com。 I-R-I.com